お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書2章7節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書2章の学びをしていますが、2章の7節。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。私はこの宮を栄光で満たすとありますが、英語訳は、私はこの家を栄光で満たすと訳されています。宮は一つではありませんでした。ソロモンの宮、ヘロデによって取り壊されたゼルバベルの宮、そしてヘロデの宮と三つありましたが、神様はそれを一つの宮、あるいは家と見ておられました。そしてその宮の中に、今から約2000年前に主イエス・キリストが来られたのです。主イエスは人間の肉体を取っておられましたが、神様のご栄光が確かにそこにありました。その後ヘロデの宮は完成すらしないうちにテトスに率いられたローマの軍隊によって紀元70年に完全に破壊されてしまいました。その宮のあった場所にはその時から今まで他の宮は建てられてはいません。実際今日、オマールのモスクがそこに立っており、イスラム世界は決してそのモスクが取り去られることを許可することはないと思います。なんならそこは、イスラム教の世界では第2番目か3番目に聖なる場所であるからです。しかし後には確かにそこに大観難時代の宮と称される宮が建てられます。そしてその後には、千年王国の宮がその場所に建てられます。ですから、すべてを一つの宮とみなして、神様は、この宮が栄光で満たされる時が来ようとしているのだ、と言われるのです。私は、シェキナの栄光は、キリストがこの地上に戻って来られる時に、主と共にやってくると信じていますと、マギー博士は述べています。マタイの福音書24章の30節で、主イエスは次のように言われました。その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見るのです。この説は人の子の印が天に現れることを語り、それから即、主の栄光について語っています。私は主のご栄光、つまりシェキナの栄光は、私たちが大観難時代の宮と称している宮の中で見られると信じます。でも主が来られて、その宮を占領された時には、その宮は、主に反抗している大観難時代の宮ではなくなります。そこには反キリストの像はなく、キリストご自身がそこに御臨在されるのです。ハガイ書2章の7節に戻りますが、ここには、私はすべての国々を揺り動かすと書かれています。今日過去にあった以上に世界の国々が揺り動かされると信じるのは難しいことかもしれません。 20世紀は実質上第一次世界大戦によって到来を告げました。それは確かに世界の国々を揺り動かすようなことでした。そしてそれ以来、地球を揺り動かす出来事が次々と起こっています。その後、世界大恐慌が起こり、続いて第二次世界大戦が勃発しました。同時にオイルショックや燃料不足がすべての国々を揺り動かしてきました。でもこれらすべてのことは、これから将来に来ようとしている出来事に比べれば無に等しいのです。ここには、すべての国々の宝物がもたらされとありますが、英語訳は、すべての国々の欲するものがやってくると訳されています。ごく初期の教会教父たちは、この箇所を、すべての国々の欲するものはキリストであると解釈していました。しかし率直に言って、私は昔からそのような解釈は違うのではないかと思ってきました。なぜなら、私は一度もキリストがすべての国々の欲するものであるとは信じられなかったからです。あるいは、彼らがそれがキリストであるということに気づいているかいないかは別として、すべての国々の欲するものを、すべての国々が解放者を願い求めているということだと解釈する人たちもいます。それは本当かもしれませんが、では彼らはどのような人物を受け入れるというのでしょうか。彼らは反キリストを受け入れるのです。反キリストはこの世の欲するメシアであり、この世の欲する救い主です。彼らは反キリストを受け入れます。ですから私は、国々が主イエス・キリストを欲しているとは思いませんと、マギー博士は述べています。この箇所の意味は、私たちが読み進んでいくときにさらに明らかになっていきます。さて、七節と八節を一緒にして読んでみたいと思います。ハガイ書二章の七節から八節。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万物の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜げ。さて、すべての国々の欲するものとは何でしょうか。それは銀や金などの宝物です。私たちの時代、多くの国が金本位制をやめなければならなくなってきました。国々が金本位制をやめたとき、全世界の経済の土台が揺り動かされました。なぜならそこにはまだ金や銀に対する願望があるからです。ソロモンの宮が建てられたとき、約20億円ほどの貴金属と宝石がその建設に使われました。ですからその宮はとても価値のあるものでした。列王記と歴代史の記録を読みますと、まるでソロモンが彼の時代の金の市場を買い占めたように思います。ところがネブカデネザルがエルサレムを占領したとき、そのすべての財宝は持ち去られてしまいました。第二列王記20章の12節から17節の中で、バビロンの王のところからユダの王のところに来た使者たちの記録があるのを覚えておられるでしょうか。その時にはヒゼキヤがユダの王でした。そしてユダの王は彼らにすべての自分の宝物、すべてのエルサレムの財宝を見せてしまったのです。第二列王記20章の12節から17節にはこのように書かれています。その頃、バルアダンの子、バビロンのメロダク・バルアダンは使者を遣わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。 ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。彼らはそのことをメモに取っておき、やがてエルサレムを占領して、そのすべての金をバビロンに運び去ってしまいました。確かに金はバビロンの国の欲するものでした。そして金は今も世界の国々が欲しているものなのです。またここには、銀は私のもの、金も私のものと書かれています。つまり世界中のすべての銀と金とは神様のものです。そして将来神様の宮を飾るために十分な金銀が用意されるのです。ですから将来の千年王国の宮はとても美しいものになるのです。ハガイ書二章の九節。この宮のこれから後の栄光は先のものよりも勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。神様が一連の宮を一つの宮と見ておられることを思い出してください。そして神様はこの宮の後の栄光、つまり千年王国の宮の栄光は、その前の栄光に勝ると言っておられるのです。その宮は、ソロモンの宮よりも偉大であり、確かに彼らがその時に建てていた宮よりも偉大なものになるのです。またここには、このところと書かれていますが、このところとは、すべての段階の宮が建てられる、宮の地域を指しています。またここには、私はまた、このところに平和を与える。万軍の主の御告げと書かれています。つまり、国際連合も国際連盟も失敗したこと、つまり、この地上での平和が、神様の力によって、その場所に達成されることになるのです。イエス・キリストがこの地上に戻って来られるとき、主の御足はオリーブ山に立たれます。そして主が宮の地域に入られるとき、この地上に平和がやってきます。なぜなら主は平和の君であられるからです。主はそのときにこの世に平和をもたらされます。ハガイ書二章の九節に書かれている主が意味しておられる平和とは、最終的にそのような平和を意味しているのです。でもこの平和は、主が最初に来られた時にもたらされた平和をも含んでいる可能性があります。その時主は、御心にかなう人々に平和をもたらされました。 つまり神様と正しい関係を持っている人々に平和をもたらされたのです。使徒パウロがローマ人への手紙5章の1節で、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと言っている通りです。主は同時にすべての理解を超えた平和をもたらされました。この平和は今日、クリスチャンの心に与えられています。主は最初の時には、そのような種類の平和をもたらされるために来られたのです。まだこれから将来のある日に、主は世界平和をもたらされます。それはこの世が求めており、この世に必要な種類の平和です。ですから、すべての国々の欲するものとは、キリストのことではなく、すべての国々の宝物です。神様は、銀は私のもの、金も私のものと言われました。それは物質的な宝物のことを語っておられたのです。ゼルバベルの宮の飾り物の欠如は、千年王国の宮が建てられる時に持ち込まれる豊かな宝物によって、償われて余りがあるという考えであるように思われます。ですからこの箇所は、この地上に千年王国が設立される終わりの時代を望み見ているのです。神様はハガイの時代の宮を建てていて落胆している人々を、神様の究極的な目的という見解から自分たちの宮を見るようにと励ましておられました。私たちも自分たちの現在の状況を永遠の光の中で、そして私たちのための神様の目的の光の中で見る必要があります。たとえ今の状況がどんなに苦しく厳しい状態にあろうとも、もし神様が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。ほんのひとときの状況に克服されたり、圧倒されたりせずに、信仰によって神様の最終的な勝利と祝福を待ち望むものでありたいと思います。一年の終わりに辞表を提出したあるスコットランドの牧師の話を思い出します。長老たちがなぜですかと尋ねたところ、彼は次のように言いました。なぜなら今年は小さな子供一人以外には誰一人改心する人がいなかったではないですか。しかしこのがっかりした牧師は、あの小さな子供がやがてアフリカへの偉大な宣教師となって、あのデビッド・リビングストーンに勝るとも劣らない働きをするようになるのだということを見ることができませんでした。あの牧師が失敗だと考えたあの年は、おそらく彼のミニストリーの中で最も偉大な年であったかもしれないのです。私たちすべては、私たちの人生のための神様の永遠のご計画と目的の光の中で物事を見る必要があるのです。ハガイ2章の10節。ダリオスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。さてこれは神様がハガイにお与えになった4つ目のメッセージです。どのように日付が異教の支配者であるダリオスの統治に適用されているか、もう一度見てください。それはイスラエルにもユダにも王がいなかったからなのです。この日付は紀元前520年12月24日です。この前のメッセージは第7の月に与えられました。このメッセージは第9の月に与えられました。ハガイ書2章の11節から13節。万軍の主はこうおせられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、 またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、いな、と言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて、汚れる、と言った。ご覧のように、紀元前520年12月24日、ハガイは祭司たちのところに行って、二つの質問をしました。簡単に言うと、次のような質問です。一つ目は、もし聖なるものが聖でないものに触れたなら、聖でないものを聖なるものにするのか。答えは否です。二つ目は、もし汚れたものが清いもの、または聖なるものに触れたなら、汚れたものは聖なるものを汚れたもの、または聖でないものにするのか。答えは、汚れたものにするです。さて、これらの質問は、私たちクリスチャンにとっても非常に重要です。この背景を考えてみたいと思いますが、イスラエルの毎日の生活の中には、モーセの律法によって詳しく記されていない多くの局面がありました。込み入った状況があり、もつれて困難な問題が彼らの毎日の生活の中で起こってきました。そして律法の中には、それらを十分に網羅する詳細が何も与えられていませんでした。それならば、特定の状況に管理する定めがないときに、どのようにしてイスラエルは律法の下で機能したのでしょうか。民数記27章に、ゼロフハデの娘たちの相続に関する適切な事例があります。モーセの律法には、人に娘たちがいて、彼に息子がいないときの相続の対策が書かれていませんでした。ゼロフハデには一人も息子がいませんでしたが、娘たちがいました。彼女たちの父親が亡くなったとき、娘たちはモーセのところに行って次のように言いました。見てください。私たちの父の所有地はどうなるのですか。律法には息子が相続せよと書かれていますが、私たちの父には息子はいませんでした。娘たちだけです。ですから私たちが所有地を受けなければなりません。そこでモーセはこのことを主のところに持っていきました。なかなか興味深いのは、主は娘たちの味方であられたということです。主は民数記27章の7節で、ゼロフハデの娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちに、その父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ、と言われました。そのようにしてこの特別な問題は解決されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は律法に対する訴えというテーマで、ハガイ書2章7節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。